クリスマスで少し間が空いてしまいましたけれども、引き続き出エジプト記から御言葉をいただいてまいりたいと思います。今日の箇所は、いよいよ神様がエジプトに10番目の災いを下して、奴隷だったイスラエルの民をエジプトから救い出すところです。ここでは歴史的に神様がイスラエル民族になさったエジプトからの救出救いだけでなく、神様を信じる今日の私たちにとってもとても重要な意味を持つ箇所です。今日はたくさんのメッセージが込められているこの箇所から、私たちに神様がなしてくださった救いの御業の恵みに扱っていきたいと願います。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる、6章7節とモーセに語られた通り、神様はイスラエルの民を特別にエジプトから救い出されます。そのリーダーとして立てられたモーセも、はじめは私は口下手なのですなどと言って何度も神様の働きを拒んでいましたけれども、そのモーセに主は全くお構いなく何度も私は主であると繰り返しおっしゃって、ご自身を表し、そしてご自身がアブラハムに誓われた通りイスラエルの民を約束の地に連れて行き、そこを所有地として与えると語られます。そしていよいよ神様が直接ご介入され、エジプトに災いをもたらします。ここにはイスラエルの民を救い出す神の働きがモーセを通して鮮やかにもたらされることが描かれています。それはナイル川が血に変わることから始まって、カエル、ブヨ、アブが大量発生すること、家畜に重い疫病が起こること、かまどの巣により海の出る腫れ物が人と家畜にできること、また氷が降って人から家畜に至るまで撃たれること、イナゴの大群が襲来すること、そしてエジプト全土が暗闇に3日間覆われることなどの災いを通してでした。これらは当時エジプト人が信じていた偶像の神々に裁きを下し打つことであり、自然災害を通してイスラエルの神が自然をも支配する真の神であるということを示すものであり、また何より神様がご自身の民であるイスラエルの民をエジプト人とは区別して特別に扱われるということを示すものです。そしてこのことは今日の10番目の災いにおいて特に顕著に現れてきます。神様がイスラエルの民をエジプトから救い出すにあたって命ぜられたのは羊を用意することでした。これは傷のない一切のオスの子羊でなければなりませんでした。これをほぐってその血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならないということでした。そしてその夜肉を食べるんですけれども、それは火で焼いて種なしパンと煮がなを添えて食べなければなりませんでした。またそれは朝まで残してはならず、残ったものは燃やさなければならないこと、 またそれは腰の帯を固く締め、足に履物を履いて、手に杖を持って急いで食べるということでした。これは主への吸い腰の生贄であるとあります。こうして神様によってエジプトの中のエジプト中の長子が打たれ死んでいく中で、子羊の血をその家の鴨居と門中に塗ったイスラエルの家は守られるということです。そしてこれはイスラエルの民にとって記念となり、また永遠の掟としてこれを祝わなければならないものとなりました。このことを神様が語られた時、民はひざまずいて礼拝したと今日の12章27節にあります。ここにはとても深い意味が込められているんですけれども、一つ一つ見ていきたいと思います。まず神を、ごめんなさい、まず羊を用意するように神様は言われます。それも傷のない一歳のオスの子羊です。そしてこれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の門中と鴨居に塗らなければならないとあります。これはキリストの十字架の贖いの型です。イエス様が私たちの罪のために身代わりになって十字架で死んでくださったことの型です。この子羊の血が家の門中と鴨居に塗られることが神の民の印です。このことにより災いは吸い越されます。この子羊の血によってその家の長子を神が打つというエジプトに下された災いがイスラエルの民に及ぶことはありません。これは私たちにとってイエス・キリストの十字架の血によって神の裁きから守られることを意味します。私たちがこの神の裁きから守られるのは、災いが過ぎ越されるのはキリストの血によることのみです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、こうバプテスマのヨハネがイエス様が来られた時一目見てそう言った通り、私たちをこの罪の世から救い出すことができるのは、エジプトから救い出すことができるのは神の子羊であるイエス様のみです。今日何よりもこのことを深く覚えたいと思います。ここにはキリストの恵みがあるのみです。もうこれにより頼むしかありません。他に何か行いがあってはなりません。行いでは救われることはありません。決して、喜びがなくなるような苦痛ではありません。ただただ主の憐れみの賜物であるということです。神の圧倒的な道からとご愛の前に、私たち信じる者を特別に愛してくださる、ただ一方的に選び愛してくださるという一方的な、また圧倒的な恵みに押し出されるようにして、神に従い救われるということです。出エジプト、これは全て神の救いの御業です。主が私たちにとっては、主イエス・キリストが先頭に立って、ご自身が先頭に立って導き救い、また戦ってくださって勝利してくださるということです。私たちが戦って、私たちの力や私たちの行いでこの救いを勝ち取るということではありません。それは不可能です。この世の圧倒的な悪の力の現実の前で、私たちが勝利していけるのはイエス様が救い出してくださるからです。 主なるイエス様にただただより頼み、このお方のなさる御業にただただ期待してより頼み、お従いしていく中で救われるということです。またこれは同時にキリストの血によって、子羊の血によって私たちが清められるということです。ヒソプの束を持って血を塗るとありますが、ヒソプは清めの象徴です。イエス・キリストを信じる信仰により清められるということです。そしてさらに神の民として特別に取り分けられる、性別されるということです。神はすべてを清めて新しくされるとき、私たちが囚われている罪の縄目から私たちを救い出そうとするとき、神の身元に連れ戻そうとされるとき、子羊の血を降り注がれます。キリストの血による清め、これにより守られる以外、私たちには神の怒りを逃れる道はありません。私たちを清くするのはキリストの血のみです。どうか今日この神の救い、イエス・キリストの救い、これが徹頭徹尾 100% 神の御業による 100% 恵みの業であるということを覚え、このキリストイエスの尊い十字架の血によって清められて、この世と分かたれて性別された神の民とされているということを覚えたいと思います。これから私たちのそれぞれの人生にあらゆることが起こるでしょう。あるいはこれまでもそうだったかもしれません。その中で時に神の御業を、御心を見失ってしまう時があるかもしれません。あるいはあったかもしれません。しかしどのようなことがあっても、いつもいつもこの原点に、救いの原点に、イエス様に救われたこの原点に立ち戻りたいと願います。主の救いの原点に、恵みの原点に、どうかキリストの救いにとどまり続けることができますように、信じ続けることができますように。何かこれをしなければ、あれをしなければいけないというよりも、ただイエス様の愛と救い、愛と道から、この救い出してくださった私たちの恵み、この最初の原点にいつも立ち戻り続けたいと願います。これはまた食事として食することも書かれています。どうかこのイエス様の救いを、もうあたかも食べるようにして、経験して、体験して、ご自分のものとすることができますように。今もユダヤの人々は毎年この出エジプトを記念して追越しの祭りを祝います。神がご自分の民に成し遂げられた救いをはっきりと覚えるために食事をします。私たちは主が定められた聖餐式をもってイエス様の十字架を忍び、思い起こし感謝します。十字架で裂かれたキリストの肉なるパンと流された血であるブドウ液を食し、キリストの見苦しみを覚え感謝します。主イエスは渡されるよパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。第1コリント11章23節から25節です。キリストをご自分のものとすることができますように、またこれを忘れませんように。苦菜と一緒に食べると ありますが、これはエジプトであった苦しみを意味します。私たちもイエス様によってこの世での罪の苦しみの経験から救い出してくださったこと、その時の苦しかったこと、これも忘れないようにということです。羊の肉は火で焼くともありますけれども、これは火による裁きを意味します。本来は私たちが受けなければならない恐ろしい裁きです。私たちには耐えられません。しかしそれを子羊が代わって受けてくれました。朝まで残してはならないとあります。全部食べるんです。好き嫌いを言ってキリストの一部だけをいただくのではありません。イエス様の教え、イエス様の通られた道、イエス様の弟子として従い、全部いただくんです。しかも今日という日にいただきます。今この世に生かされている間に食べて自分のものにしなくてはいけません。残してはなりません。今生きている間に救いを得ねばなりません。急いで食べねばなりません。迷ってる暇などないんです。もう待ったなしで滅びは忍び寄ってきます。腰の帯を固く締めて、足に履物を履いて、手に杖を持って、心に決して信じて歩み出すべく急いで食べましょう。種なしパンは悪意のない誠実を意味します。偽善のない真実を意味します。すべて自発的に善意を持って生きる限り主を、キリストを喜んで賛美しましょう。この救いの喜びを忘れてはなりません。書き消してはなりません。今もしこの救いの喜び、かつて満たされていたけれどもしばし忘れてしまったという方がおられますならば、今ひとたび今日主にその喜びを思い起こさせていただいて、心から共に主を賛美することができますように、この子羊の素晴らしい道による贖いの御業を。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトでの苦役から導き出すものであることを知る、と6章7節こうおっしゃってくださる神のこの救いの経験、この出エジプトの経験をもうひとたび今日思い起こさせてくださいますように、させていただけますように、経験させていただけますように。またこの素晴らしい救いの経験を誰にも明かし分かち合っていけますように。子羊の血を自分の家の門中の鴨居に塗るということは、世の人々に誰にも公にもう通りにもう看板を出すように、キリストの救いを明かしし、広く表し伝えていくということです。特に今日ここにあるように、私たちの子孫に、子供たちに、次の世代に伝えていくことができますように、伝え続けていくことができますように、世を忘れないように、次の世代に、子供たちに、このキリストの救いをあまねく伝えていくことができますように。子羊の血が、キリストの死が私たちに命を与えました。願わくは誠実と真実をもって与えられた人生を歩み抜きたいと願います。新しいこねた粉のままでいられるように、古いパン種をすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから、私たちの過ぎ越しの子羊キリストはすでに葬られたのです。あ、ごめんなさい、ほふられたのです。ごめんなさい、間違えました。ほふられたのです。第1コリント5章7節にこうあります。 こういうわけで、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められて体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。ヘブル人への手紙10章19節から22節です。キリストの血により罪の許しをいただいた私たちにとって、今や約束の地は天の御国です。この出エジプト記の物語は、エジプトの苦役に悩むイスラエルの民に、かつて神ご自身がアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地に連れて行き、そこを所有地として与えるとの契約を思い起こされたことから始まっています。昨日は特別会員総会がありました。私たちの教会が正式にこの国で法的に教会と認められるために規約を改正することを決めましたが、これで手続きが済むものと思われます。一歩一歩私たちの行く道を主が導いてくださっています。それはこれまでイエス様がご自身の十字架の御業によって私たち一人一人を救い出し、私たちの主となってくださって、神となってくださって、導いてきてくださった恵みを今一度覚える時となりました。主はこの南ロンドンの地のこの南ロンドンの豊かな地を与えてくださいました。そしていよいよ主が与えてくださったこの約束の地において主の働きをしていきます。それはこの世においては誠実と真実をもって与えられた働きをそれぞれが全うし、また失われた魂を一人でも多く獲得し、共にやがて天の父なる神の御前に、主イエスキリストの御前に行こうべく天の御国を目指して歩むことです。今御子イエス様の尊い十字架の血潮により救われた恵みに感謝して、神の子羊なる主イエスキリストを褒めたたえましょう。私はアブラハム、ヤコブ、私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える。私は主である。出エジプト記録書8節。私が主である。この言葉は今日の12章12節にも語られています。こう、今日も今も力強く語られ、私たちの神であってくださる、主であると変わらずおっしゃってくださる、この全能にして愛なる神に今日もこれからも信頼し、より頼んで歩んでいきたいと願います。この素晴らしいキリストの御救いに預かったものとして、生涯主イエスキリストを信じ、やがて行こう天の御国に胸を馳せながら信仰を持ってこの世の歩みを全うしていきたいと願います。ヘブル人への手紙13章20節から21節をお読みします。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものを持ってあなた方を整え、御心をこなわせてくださいますように。また御前で御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように。栄光が世々限りなくイエス・キリストにありますように。アーメン。 この見救いを忘れず、生涯永遠にこの主イエス・キリストのお贖いの御業を主なる神を褒めたたえていくことができますように。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しをお祈りします。今日は出エジプト記から杉越の子羊、私たちにとってはイエス様が十字架についてくださって、私たちを罪の世からエジプトから脱出させてくださったこと、この救いの御業の最たるところを御言葉からいただくことができてありがとうございます。私たちは全く自分の力ではどうにもならない罪の世の中にあって、その災いの中に何度も何度も心を痛め、大変な災難の中にある人生を歩んでいたものでありますけれども、イエス様が私たちを選んでくださって、その恩知によって十字架で死んでくださったことによって、私たちをその罪の世から救い出してくださって、命を与えてくださって、さらには永遠の命を生きるものとさせてくださったことを、今日またひとたび覚えて心からありがとうございます。どうか神様、私たちの人生においても、今日ここに集った者の人生においても、それぞれあなたが成してくださったこの素晴らしい御業を片時も忘れることがありませんように。私たちはなお救われたとは言っても、贖いの途上にあり、この世の中に身を置くものでありますけれども、またその中において、上さまざまなことが起こる中で、目の前のことに心とらわれる中で、あなたの御救いを忘れてしまう、あなたの愛と圧倒的な御力を忘れてしまう、そのようなことのあるものでありますが、しかしどうかイエス様が十字架の贖いによって私たちを救い出してくださったこのことを、その時その時立ち戻り、忘れることなくこの喜びに満たされて、いつもいつもあなたに賛美を捧げていくことができますように、またこのことを広くお明かしし、この素晴らしい福音を伝えていくことができますように、特に次世代に、子どもたちに、いよいよ限りなくあなたの素晴らしい御業が伝えられていきますように、私たちそれぞれあなたに導かれ、選ばれ、救われ、こうしてあなたを礼拝するものとさせられていることを、共に礼拝するものとさせられていることを感謝します。私たちの教会もこの地に導かれ、設立し、また今法的にもこの国で正式にキリストの身からなる教会として、その営みを認められて始めようとしています。あなたが与えてくださった素晴らしい約束の地です。どうかこの地におきまして、あなたの御心を全うしていくことができますように。そして私たちのそれぞれの人生、どうかあなたが与えてくださった働きを、それぞれの場で、それぞれの働きにおいて全うし、またこの地上での歩みを終えるとき、天に皆で行こい、イエス様の御前に、神様の御前に行こい、永遠にあなた様を褒めたたえさせていただける、そのような恵みに預からせてください。感謝して尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アメン。
アメン。